聖書を読みします。創世記45章1節から3節。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ヨセフは声を上げて泣いた。エジプト人はその声を聞き、ファラオの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。じゃあ、説明お願いします。2週間ですね、お話が来ましたが、皆さんこの絵、覚えてるでしょうか？向こうにいるのは、ヨセフの一番下の弟のベニヤミンですね。でベニヤミンの袋にエジプトの大臣の大切な銀のカップが入っていたっていうこと でそのものだけエジプトに帰って奴隷になれって言われました。さあお兄さんたちはこれでどうするのか。前にヨセフを見捨てたように、ああいいよいいよベニヤミンなんか知らないよって言って置いて見捨てるのかどうかっていう時でした。その時にですね、皆さん誰かこう前に出てきたんですよね。私が身代わりになりますって言った人いました。誰だか覚えてますか？あ、書いてますか？ユダ。じゃあ何番目の人かって言えたらすごいんですけど、何番目の人かというと、4番目。4番目のユダという人が出てきて、私が身代わりになります。彼はですね、前にヨセフを売り飛ばしたことを思い出して、神様はあのことを私たちに覚えていて、私たちのことを今このようにして裁いているんです。私たちが悪いんですって言って前のことを本当にこう悔い改めていたんですね。だから私を身代わりにしてください、ベニヤミンをお父さんのところに返してください、このように言っているのをヨセフは見て、もうヨセフはこうこらえきれなくなったんですね。もうそしてついに言いました。じゃあ次お願いします。でヨセフはついに泣きながらこう言ったんですね。私はヨセフですって言いました。今までヨセフは自分のことを言っていませんでした。お兄さんたちが前のことをどう思ってるか確かめなければならない、前のようにひどい状態なのか確かめなければならない、でもお兄さんたちが本当に前のことを悪いと思ってるのでもう隠す必要はない、だからついに言ったんです。私はヨセフです、お父さんはお元気ですか、元気にしていますかって聞きました。じゃあこちらお願いします。さあこれを聞いてお兄さんたちはもうびっくりしました。もう考えられないですよね。だってエジプトの大臣に自分たちの弟ヨセフがなっているなんていうのはもうとてもとても考えられない。あんなに立派な格好をしているのがずっと前に売り飛ばしたヨセフだなんて思ってませんから、もうそう言われてもうびっくりしてみんなどういうことだろう、信じられないって、まあ、ある人は本当に青い顔をしてこれからどうなるんだろうと思ったと思います。で皆さんがもしお兄さんたちだったらどう思うと思います？自分たちがお兄さんたちの立場で、私はヨセフですって言われたときに、まあびっくりしますね。で、びっくりするだけではないと思います。だって、悪いことをしたんですから、ヨセフに。ヨセフを売り飛ばすってことをしたんですから、今や偉いヨセフが自分たちに何をするかと思って、これは大変なことになるとこうビクビクしたと思うんですね。で、その彼にお兄さんたちに対してヨセフが言った言葉をちょっと見ていきたいと思います。じゃあ次お願いします。いい言葉お願いします。はい、最初の方私が読みますので、後の方皆さんお願いします。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神はあなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのはこの2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。じゃあこちらから皆さん一緒にお願いします。はい、神が私をあなた方より先にお使わしになったのはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。このようにヨセフは言いました。
私をエジプトにこの世に送ったのはあなた方ではなくて神様なんですよっていうふうに言ったんですね。これはもちろんお兄さんたちが悪くないと言ってるわけではありません。お兄さんたちは悪いことをしました。ヨセフを売り飛ばしました。でも今お兄さんたちはあのことが悪いことをしたんだって思っています。そういう人にもうヨセフはそれ以上言わないんですね。で、それ以上言わないで、でも神様が良いようにしてくださいました。神様が私をエジプトに先に送ってくださいました。そして食べ物が取れなくなるときにしっかりと食べ物を蓄えて世界中の人を救い、そしてお兄さんたち家族みんなを救うことができるようにしてくださいました。ですから神様が私をこのように導いてくださったんですって言ってお兄さんたちを慰めてあげたんですね。お兄さんたちによくもやったなっていつまでもそう言わないで、悪いと思っているお兄さんたちをそんなに心配しないでください、神様が良いようにしてくださいましたって慰めてあげたんです。さあ、ヨセフのこれまでの生涯をちょっと簡単に振り返ってみたいと思います。さあ、皆さん思い出せるでしょうか。こちらはですね、ヨセフが17歳の時にお兄さんたちにこの穴の中に投げ込まれて、そして奴隷に売り飛ばされました。でヨセフはまさかと思われる本当に悲惨な状態に落ちました。でポティファルという人の家で奴隷になっていて、少しずつ上がってきたんですけど、皆さんこの人覚えてます？この人はポティファルの奥さんですね。この奥さんがひどいことをしたので、ヨセフはまた今度牢屋に入れられてさらに落ちてしまいました。で、はい、じゃあこちらお願いします。それで少しずつなんとかなんとかそこで生活してきて、そしてこれはある時王様の飲み物を注ぐ係の人が牢屋に入ってきて、ヨセフはその人が見た夢を解き明かしたんですね。で、この人によって私は牢屋から出られるかもしれないと思いましたが、忘れられてしまいました。で、また落ちてしまいました。そして2年間何もないまま牢屋で過ごしました。ところがこの2年の後にエジプトの王様が見た夢をヨセフが解き明かすことによって、ヨセフは今この大臣にまでこうなったんですね。で、ヨセフはこういうことばかり見ていたのではありませんでした。じゃあ上お願いします。ヨセフはこれら全部の上に神様のご計画があったんだ、神様が良い計画を持って全部を導いてくださったんだって今言ってるんですね。いろんなことがありました。でもヨセフは言っています。意味がないことは一つもなかったんだと、全てのことに意味があるんだと。で、神様はその全部を通して一番良いように私を導いてくださったんだ、そのことをヨセフは本当に感謝していたので、お兄さんたちにも優しく語りかけることができたんですね。さあ、私たちも人生がいろいろだと思います。今までいろんなことがあったと思います。で、今日もこれから何かあるかもしれません。でも私たちはこのことを覚えたいんですね。全てのこういう出来事の上に一番高いところに神様がいます。で、神様が一番良いように計画を持って導いてくださっています。私たちはですから、どんな中でもこの神様がいて私を導いてくださってるんだっていうことにいつも目を上げているものでありたいと思います。そしてその神様がよくしてくださるっていうことを知って本当に安心して、そして感謝して、そして神様が喜ぶように他の人にしていくものに導かれたいと思います。神様、ヨセフはついに私はヨセフですとお兄さんたちに言いました。ヨセフの兄たちは本当にびっくりし驚き、またいろいろと心配しましたけれども、ヨセフはそのお兄さんたちに優しく語りかけました。それはヨセフがいつもまず神様のことに目を上げ、そして神様がすべてのことを通してよくしてくださる方だということを感謝していたからでありました。どうぞ私たちもいろいろなことがあるかもしれませんですけれども、すべての出来事の上に神様がおられるということをいつもそのことに目を上げている者たちでありますように、そして神様から深い安心をいただいて、そして神様に感謝して、神様に喜ばれるように歩むことができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書をお読みいたします。旧約聖書創世記第18章1節から15節となります。創世記18章1節から15節。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると、なんと3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはそれを見るなり、彼らを迎えようと天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏した。彼は言った。主よ、もしもよろしければどうかしもべのところを素通りなさらないでください。水を少しばかり持って来させますから、足を洗ってこの木の下でお休みください。私は食べ物を少し持ってまいります。それで元気をつけて、それから旅をお続けください。せっかくしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言う通りにしてください。アブラハムは天幕のさらのところに急いで行って、早く三セアの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作りなさいと言った。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくておいしそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは羊乳と牛乳と料理した子牛を持ってきて彼らの前に出したので、彼らは食べた。彼自身は木の下で給仕をしていた。彼らはアブラハムに言った。あなたの妻サラはどこにいますか。彼は答えた。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、サラには女の付きの者がもう止まっていた。サラは心の中で笑ってこう言った。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年老いで。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言うのか。主にとって不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。サラは打ち消していった。私は笑っていません。恐ろしかったのである。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。牧会祈祷の後、この箇所より、いや、あなたは笑ったと題して阿部太牧師に説教していただきます。
お祈りいたします。すべてを御手に収めて導いておられます天の父なる神様、聖なるあなたに向かって、御子イエスキリストにあって私たちの父よとお呼びして、こうして御前に近づくことができる幸いを心より感謝をいたします。月は変わり9月となりました。過去最も暑い夏と言われる異常な高温が続いた期間を過ごしてきましたけれども、これからは秋に向かうことと思います。すべてを御手に収めておられるあなたを見上げつつ、心静めてあなたの御言葉に思いを受ける時としてくださいますように。そして御前で確かな成長を遂げる者たちとしてくださいますように。そのために毎週のこの礼拝の時を祝福し、恐れと喜びを持ってあなたと出会い、あなたを知り、一人一人が御前に新しくされ養われる時となりますように。御霊なる神様が働いてくださり、格別なる恵みの時としてこの時を祝福してくださいますようにお願いをいたします。健康の課題を覚えている方々に主の癒しと導きがこの週もありますように。先週
お母様を手に送られた兄弟の上に主の慰めがありますように。ご家族に仕えている方々に主の助けがありますように。またご高齢のためにこの場に集うことができない兄弟姉妹の上に主の帰り身と恵みがこの週もあるようにどうぞお導きください。これからの御言葉の時をお委ねし、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。創世記第18章は、主はマムレの樫の木のところでアブラハムに現れたという言葉で始まります。主は現れたと始まっており、その後を読んでいきますと、まず出てくるのは2節の3人の人です。そこで私たちはまず思います。この3人と主はどういう関係にあるのだろうか。ある人はこの3人は三位一体の神を表していると言います。それぞれ父子聖霊を指していると言いますけれども、そこまでのことをここから読み取るのは困難であろうと思います。この後を読んでいきますと、10節において3人の中の1人が話し始めますが、おそらくその1人の人を指して13節で主と言われています。そして次回見る16節以降で、この3人は立ち上がり、アブラハムは見送りに一緒に行きますが、22節にその人たちはそこからソドムの方へ進んでいったとこう書いてある一方で、同じ22節にアブラハムはまだ主の前に立っていたと、こうその人たちがソドムに進んでいったというのに、アブラハムはまだ主の前に立っていたと記されます。そして主との会話がしばらく記された後、この章最後の33節で主はアブラハムと語り終えると去っていかれたとあります。そして次の19章1節を見ると、ソドムへと進んでいった2人は御使いである、2人が進んでいったと書いてあり、それは御使いであると言われています。以上のことからすると、3人のうちの2人は御使いで、1人は主ご自身であった、主が人の形をとってここに来られていたということなのかもしれません。あるいは3人とも御使いであって、そのうちの1人が特に主を代表し主の言葉を取り継いでいたと考えることも可能であろうかと思います。いずれにしましても、主がこのようにしてアブラハムのところに来られ、アブラハムに現れた、アブラハムのところに来たということがまず語られています。では何のために主はアブラハムのところに来たのでしょうか。この後を読んで分かることは、主は彼に2つのことを示されるということです。一つは彼の妻サラに、いよいよ来年約束の子イサクを出産すると伝えることです。特にそのことに向けて、妻サラの信仰を整えるためです。そしてもう一つは、ソドムとゴモラの裁きについてアブラハムに話し、共に考えることです。このように主はアブラハムにご自身の御心を示し、それを分かち合うために来られました。ヤコブの手紙2章23節には、アブラハムは神の友と呼ばれた、旧約聖書にもイザヤ書や第二歴代史に出てくる表現でありますけれども、アブラハムは神の友と呼ばれたと記されており、まさにそのように神様はアブラハムを友としてご自身の御心を分かち合い、またそのことによってご自身を分かち合うために彼のところに来られたというわけであります。しかしアブラハムは最初から今回来られた方が主であるとは分かっていたわけではありませんでした。ヘブル人への手紙13章2節に、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、そうすることである人たちは知らずに御使いたちをもてなしました とありますが、これはまさに今日の箇所のアブラハムに当てはまることでしょう。彼はこの時、日の暑い頃、天幕の入り口に座っていました。これは日中の一番温度が高い時のことです。昼間は暑くてとても仕事などできないために、皆が一旦活動を停止し、夕方からの活動再開に備えてゆっくり体を休める時間でした。そんな時にアブラハムが目を上げてみると、3人の人が彼に向かって立っていました。さてその時アブラハムはどうしたでしょうか。彼はしようと思えば目をつぶって見なかったことにしようという態度を取ることもできました。この日中の暑い時、今は動きたくない、せっかくの休みの時間であるということで、たぬき寝入りをすることもできました。ところが彼はそうしませんでした。目の前にはこの暑い中立っている人たちがいます。助けを必要としている人たちがいます。アブラハムはその姿を見るなり、彼らを迎えようと天幕の入り口から走っていったとも書かれています。この見知らぬ3人の旅人のもてなしのために、午後の貴重な休みの時間を捧げたのです。ここのアブラハムのもてなしにはいくつかの特徴が見られます。一つは素早いということですね。今見た2節に走っていきとありましたが、6節でもアブラハムはサラのところに急いで行ったとあります。さらに7節でも牛のところに走っていった。3人の旅人が早くに癒されるように、そのために進んで一生懸命動いている彼の姿が印象的です。またそのもてなしは上等のものでした。おそらくアブラハムが地にひれ伏したり、3節で主よと呼びかけているこの言葉は特別な言葉であるということですが、そのことからしますと3人の旅人は威厳のある人たち、特別な人たちとアブラハムには見えたのでしょう。もちろんそう見えない人にはそこまでしなくても良いという意味ではありませんが、アブラハムは礼を失することがないようにケチらず上等のものを進んで差し出しました。6節に3セアの上等の小麦とありますが、欄外に1セアは 7.6 リットルとあることを考慮しますと、十分すぎる、多すぎるほどの量であった。しかも上等のものをそれだけ使ったということがわかります。そして7節では自ら柔らかくて美味しそうな子牛を選んで調理させました。そして8節では彼自身3人のために立って給仕しました。もう一つ思うことは、彼がとっさにこのようにできたのは普段からこのようにしていたことの表れだったであろうということ。この気持ちが良い、休んでいたい、昼間の時間を喜んで捧げたのはアブラハム一人ではありませんでした。妻サラも、またしもべの若い者も貴重な休みの時間を返上してこの奉仕に当たりました。もしです、もしめったにもてなしをしない家だったなら、きっと家族からブーブー不満が出て、このように迅速には動けなかったに違いありません。いかにこの家全体が普段からこのような旅人のもてなしに慣れていたかということを、これは物語っているようにも思います。それにしてもなぜアブラハムはここまでのことをしたのでしょうか。旅人をもてなすというのは、ある意味で見返りはほとんど期待できません。今までお世話になった人、またこれからお世話になるであろう人にもてなしをするということは、十分見返りがあるわけですけど、もうこれっきりあっても会わないかもしれないという人にもてなしをするというのは、なかなか難しいことであろうかと思います。 彼はどういう思いでこのことをしたのかは、まあ、5節のせっかくしもべのところをお通りになるのですからというこの言葉に読み取ることができるかもしれません。アブラハムがここで考えているのは、このせっかく私のところを通るのですからというこの言い方の背後にあるのは、神様の摂理的な導きによっているということですね。あなたと私が今こうして会うのは偶然のことではありません。つまりアブラハムはこの日のこの暑い頃、3人の旅人を目の前に認めた時、この3人は私が担当すべき人たちとして神様が送られた人たちなのだと捉えたわけです。ですから私たちも、誰か困っている人、助けを必要としている人が自分の前に現れたなら、その人は神が私のところへと送られた人なのだと考えてみなければなりません。マタイの福音書25章35節から40節でイエス様はこう言われました。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。主は実にそのような形で今日も私たちのところに来られるということがあるのではないでしょうか。このようなさまざまな形で主ご自身が私たちのところに来られるということが起こっているのではないでしょうか。私たちはアブラハムのようにその人々を迎え入れ、助けの手を差し伸べることによって、実は主ご自身をお迎えするということになるのです。そして主はここで迎え入れたアブラハムに親しくご自身を分かち合ってくださったよう、私たちがそのような人々を迎え入れるとき、もてなすとき、使えるとき、主は同じようにして私たちにご自身を示し、またご自身の大切な御心を私たちに何か分かち合ってくださるということが起こるのです。さて9節以降では主は一つ目の大切なことを分かち合われます。3人はまずアブラハムに、あなたの妻サラはどこにいますかと尋ねます。妻の話などしていないのに、その名前まで言い当てるところに、アブラハムはこの3人が普通の人ではないということを感じ取り始めたことでしょう。彼は答えます。天幕の中におります。するとそのうちの一人が言いました。10節、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子が生まれています。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていました。黙って後ろでこの会話を聞いていたわけです。そのサラはどんな反応を示したでしょうか。12節に、彼女は心の中で笑ったとあります。どういう笑いでしょうか。嬉しくて笑ったわけではないですね。そんなバカなと、失笑にも似た笑いでしょう。思い起こされるのは前の章17章17節で見たアブラハムの笑いですね。彼は主の言葉を聞いてひれ伏して笑ったと書いてありました。17章17節でこのアブラハムも心の中でこう言ったわけです。100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか、それとほとんど同じ笑いがここにあります。 果たしてアブラハムはサラにこのことを伝えていなかったのでしょうか。それともサラはそれを聞いても信じなかったのでしょうか。彼女はこの言葉に接して笑い、心の中でこう言ったと12節にあります。年老いてしまったこの私に何の楽しみがあるでしょう。それに主人も年老いて。すると主はアブラハムに言われました。13節、主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにというのか。サラとしてはこれを聞いてドキッとしたに違いありません。自分が今陰でこの人たちの会話を聞いているなどということは知られていないと思っていました。しかも笑ったのは心の中です。声を上げたわけではありません。誰も私の心の中まで読めるはずがない、そのように私たちでも思います。ところがこの方は今自分が心の中で笑ったのを知っていて、なぜサラは笑うのかと指摘された。これを聞いて彼女は心臓が止まりそうな思いになったのではないでしょうか。そしてその方は続けます。主にとって不可能なことがあるだろうか。これこそ問題の核心です。サラは不可能だと思ったので笑いました。11節に、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっていて、さらには女の月のものがもう止まっていたとありました。女の月のものという部分には印がついていて、欄外に直訳で女の道とあります。彼女の体はいわばもう死んでいました。それはしぼんでいました。ですから人間の考えや経験上ではありえないこと、起こりえないことをこの人は言っています。しかし主は主にとって不可能なことがあるだろうかと問います。この意味はもちろん不可能なことはないでしょうということですね。人間には考えられないから主にもそれはできないと言ってはならない。主の力を私たちの頭で考えられる範囲に限定してはならない。主が約束されたことならそれは必ずなる。このことをサラが信じないでいたことが問題でした。主は14節後半で改めて言います。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子が生まれている。さてこれを聞いたサラはどうしたでしょうか。15節にサラは打ち消して、私は笑っていませんと言ったとあります。確かに彼女は外側に現れる仕方では笑っていませんでした。しかし心の中では笑いました。ですから私は笑っていませんという言葉は嘘ですね。彼女は心の中まで見透かされて、もう慌てて恐ろしくなってこのように打ち消しました。私は笑っていません。これに対して主は何と言われたでしょうか。15節後半にこうあります。しかし主は言われた。いや、確かにあなたは笑った。今日見ているエピソードはこの言葉で締めくくられています。この後には言葉が続いていません。つまりこの種の言葉こそ決定的なものであるということです。最後の審判はこのようなものであることを私たちは思ってみるべきです。私たちのしたことが一つ一つ取り上げられます。私たちはそれらに対して、いいえ、私はそのようにはしていませんと弁解を試みるかもしれません。いろいろな理屈を並べて言い逃れしようとするかもしれません。しかし主は
それには動かされないのです。
それらを全部聞いた後、
いや、あなたは確かにそれをしたとズバッと言われるのです。それに対して私たちはもう否定できないのです。どうしたらよいでしょうか。
箴言の28章13節にこのようにあります。
自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。
自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。
サラは自分の不信仰の罪を隠そうとしましたが、それは無駄でした。
サラは主の約束を信じない不信仰の罪に加えて、その不信仰の罪を隠そうとするという二重の罪を犯してしまいました。
そうではなく、もし罪を犯した自分があるなら、その自分を隠さずに認めることです。
そしてそのように認めるところに、実は祝福への道が開かれていきます。
主はここである意味で厳しくサラの不信仰を指摘されたのも、もうあなたはもう認めないと、あなたに祝福はやらないというためではなく、この悔い改めの祝福に招くためだったといえます。
もしサラがここで私は笑っていませんという言葉を持って自分の不信仰を認めず、自分を弁解したままであるなら、その不信仰を隠したまま生きるなら、その後の彼女の人生もずっと不信仰のままになります。いつも弁解して何とか理由をつけようとします。しかしもし不信仰であった自分を認めるなら、彼女の前には主に真に信頼する新しい歩みが開かれることになります。神はそこへサラを導こうとされたのですね。不可能なことは何もない、ご自身を信じて、そのご自身を信じて歩むようにと。そしてこのように主を信じる生き方へと立ち返ったサラに、この後いよいよ約束の子イサクが与えられることとなるの。
私たちはどうでしょうか。私たちも神の力よりも、この世の自然法則とか人間世界の常識とか、あるいは人間の経験を上に置いていることはないでしょうか。
私たちに考えにくいことは神にもできないと考え、神を小さな枠に閉じ込めて、自分は信仰者であると言いながらも、こう信仰を持っているものでありながら、日々失望と諦めの中で生活していることはないでしょうか。
聖書のさまざまな御言葉に接しても、サラと同じように不信仰によって笑って退ける、そんなバカな、これはないでしょう、私にはそれは起こらないでしょうと一生に伏して終わっているということはないでしょう。
もちろん私たちは神にできないことは何もないと言って、自分勝手な願望を神に押し付けてはなりません。神の御心が示されている聖書に目を向けないで、神には何ができるだろうかなどと空想することは愚かなことです。神が何をなさるかということは聖書に書いてあります。
ここでサラが問題にされたのは、神の約束に対する信仰です。
そういう意味で私たちは神の約束が記されている聖書に聞いていくということが基本です。そしてそこで言われていることは必ずなると信じることが求められています。
しかし私たちは聖書を通して多くの神の約束に触れながらも、それを本当に信じて生活しているのでしょうか。
その約束に立って、 そこに自分を寄りかからせて生活しているのでしょうか。聖書はそう言うけれども、この世の現実世界の歩みにおいてはなかなかなどと割り引いて考えていることはないでしょうか。いろいろな理屈を並べて、それらは自分には起こり得ないことであると切り捨てていることはないでしょうか。そしてさらに悪いことは、そのような不信仰の状態が自分にあるのに、それを隠したまま生きようとしていることはないでしょうか。しかし主はすべてをご存知です。いや、確かにあなたは笑ったという主の言葉は、自分が不信仰の状態にあることを認めて悔い改めて、そして主の約束を信じる信仰の歩みへもう一度立ち上がるようにと招くための主の言葉です。もし私たちも主の約束を本当に信じて歩んでいるのではない自分があることを思うなら、それを隠したまま生きるのではなく、そういう自分であるということを認めて、もう一度主に信頼する信仰の歩みへ立ち上がらせていただくものでありたいと思います。主にとって不可能なことがあるだろうかと言われる主に信頼して、主が御言葉において約束くださっている祝福に豊かに預からせていただく信仰の民、主の民の歩みへと導かれてもらいたく思います。お祈りいたします。自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。憐れみに富みたもう天の父なる神様、あなたの御前に今日の私たちの状態はどのようなものでしょうか。すべてをご存知のあなたの前でズバッと自らの状態をさらけ出され、慌てふためいたサラの姿は私たちの姿と重なります。しかしこのことを通してサラは不可能を超えてことを導かれるあなたへの信仰を通して、あなたが約束くださった祝福に預かるものとなっていきます。私たちも不信仰が自らのうちにあるなら、今朝それを認める者たちとしてください。そしてそれを認め、悲しみ悔い改めるところに開かれる信仰の歩みとその祝福に生きるものでありますよ。主にとって不可能なことは何もないと言われる主に信頼して、この秋も主にお従いし、そして約束のものを受け取っていくという信仰者の幸いに生きることができるよう、私たちを励まし導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。